本日のトピックは、日本人の結婚願望について。メインポイントは3つ。1、日本の若者の結婚願望率が下がっている。2、理想のライフスタイルが送れないのが理由。3、日本の人口減少問題や結婚願望を上げるのはどうすればいい？となっています。宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中。アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち、佐野派、アメリカの大学を卒業後東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野こと亜美が、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。本日はまずはじめに宇野視点ということで、最近ネクファイこと私たちのメンターシッププログラム、ネクスト5イヤープロジェクトの秋セメスターが始まったので、ここでお知らせしたいと思います。つい先日キックオフ交流会をしたんですが、亜美さんどうでしたか？
いや、なんかね、今回はもう目的を結構しっかり明確に設けて、かつスモールグループでやりたいっていうところで企画しましたが、なんか皆さんすごくいろんな経験をされてきて、これからも経験していくような、まあ、バラエティにありふれた方々、うん、参加者なので、すごい楽しみだなっていうのは再確認したのと、あとはやっぱりいろんな方とオンラインでつながれるっていうのは、なんかちょっと前にポストコロナでオンラインから対面の方がいいみたいな話も若干したけど、とはいえやっぱ海外にいる人にすぐカメラ越しだけどこう向かって話せるとか、まあ、会ったことない人ともうちょっと気軽に話せるっていう意味では、やっぱオンライン素晴らしいなと思いました、
うん、そうだね、本当にそうかも。私ももちろんインパーソンでのイベントとか関係性がいいなって思うけど、やっぱり同じ地域に住んでない人とはオンラインじゃないと出会えないし、でオンラインでもかなりのリレーションシップが形成というかビルドできるので、それは本当にいいなと思うのと、あとは今回メンターで参加してくれた人3人くらいはもともとメンティーとして参加してくれた子だったので、でまたあのメンターとして帰ってきてくれて、それぞれね、海外経験、留学を終えたりとか、海外で1年ぐらい経験をして、で今メンターとして次に海外に行きたい人たちにメンタリングをするということで、なんかそういったようにメンティーを育てた感っていうのはあるよね。
そうだね、パスオンして次の世代に、うん、次の世代にっていうバトンを渡していく感がすごく今回は出てるなっていうのは思う。
そうそう、なのでまあそういった意味でね、やっぱりコミュニティとしても今後も強くしていきたいなと思うし、今回のメンティーちゃんたちがどんな風に成長するかもすごく楽しみです。はい、ということで本日の本題に入りたいと思うんですけれども、まあ、これはねアメリカの記事で見つけたんですが、英語で、日本の結婚願望率の低さが1982年以来最低だという記事を見つけました。なんか日本語で見つけたらまたそれはそれで違ったようなニュアンスで書かれてるのかなと思ったんだけど、英語の記事だったので、はい、でここに書いてあった記事によると、アンケートで日本人18歳から34歳で男性は 17.3%、 女性は 14.6% が結婚願望がないということでした。男性の方がね結婚願望が低いということなんですが、ちなみにそれに比べて1982年は 2.3% の男性が結婚したくない、 4.1% の女性が結婚したくないという状況だったんですが、この40年でかなりの差になると思いますが、ここで質問です。私たちはもろこのセグメントに入りますが、アミの周りで結婚したくないっていう友達だったり知り合いは結構いますか？
なんか今すぐしようとは思ってないっていう人はいる。私の周りに一生したくないっていう人はパッと思いつかなくて、とはいえまあ今仕事で忙しいしとか、今のこのライフスタイルが楽しいしとか、あとは特にその今恋愛をすごい求めてるわけじゃないみたいなので、まあ相手がいないしみたいな理由で、今すぐこの 1、2年または、まあ、5年以内とかに結婚すごくしたいっていう感じじゃない人はちらほらいるけど、でもその生涯一度もしたくないっていう人はいないかな、正直。
そうだね、生涯とまでは断言してる人はいないけど、まあ、でもすごいパッと見というか、やっぱ日本ってさ30までに結婚しなきゃとかなんかいろいろあるじゃん。焦りみたいなのがこう目に見えてあるんだけど、アメリカは全くそういうのないし、やっぱりまだまだ私は31の年なんですが、周りの友達、同じ年ぐらいの友達 友達も別に彼氏がいなくても焦ってるわけではないかも。
私もアメリカの友達はどっちか、うん、もう大学卒業とともに結婚してたグループ、か、うん、まあ、それこそさ高校からハイスコースウィートハートじゃないけど高校からお付き合いしてる人と、まあ、大学4年を経て結婚しましたとか、まあ、大学卒業して 2,3 年経ったので結婚しましたっていうようなグループか、もう結婚なんて今あんま考えてなくてとりあえず学業とか仕事に取り組むみたいな、
うんうん、
どっちか本当に振れ幅が結構あるかな。でも、うん、日本はやっぱり言う通り30までとか35みたいなのがすごいあるなっていうのは、私は今年29の年なんですがものすごく感じております、
うん、そうね、うん、なんか別に彼とかがいる子でも今すぐ結婚はしなくていいというか、
うん、
あのまあ、後々ずっと一緒にいるのは分かってるからそれでいいみたいな、そういう子たちは多いかも。はい。でこの記事の続きがありまして、そこによると結婚願望がない人たちは仕事の安定女性や長時間労働、女性は出産後の社会風景がしづらいことを理由に結婚をしたくないと言っているということですが、アミもこういうことは心配になりますか？
心配ってか頭のどっかにはあるよね。これが心配だから、うん、じゃあ結婚しないとか、これが心配だから子供を作らないってほどの心配ではないけれども、とはいえやっぱり社会復帰の難しさとか、まあ、両立の大変さもちろんしてる人たちはたくさんいるけれども、でもやっぱ見ててもね、すごく仕事メインだった生活からそれはどうしてもやっぱできずに子供メインで、子供がなんか風邪ひいたとか熱出したとかで保育園から呼び出されたり仕事中断してでも行かなきゃいけないとか、なんかそういうのを見てると、まあ、今までの仕事メインで何時まででも仕事できますみたいな生活が送れなくなるんだろうなっていうのは思う、うん、まあ結婚だけでは別にそれはそうはなんないと思うけど、うん、子供っていうまたそれが増えたらね、その辺はいろいろとプライオリティが変わってくるんだろうなとは思うけど、まあ私自身そこまで心配はしてないかなっていうのも、なんかまあ自分の母親が子育てしながら全然仕事とかもしてたし、
うん、
まあ、たとえ私が今子供できたとしても結構周りに頼れる、まあ、うちの親は海外なのであまり頼れないけど、うんうん、頼れる人たちっていうのは子育てをしている友人含めいるから、まあそういうのを全然頼れば比較的私でも子育てをしながら仕事はできるんじゃないかなっていうのは頭では想像してる。
なんか、まあ、会社の中でとか友達とかでロールモデルとなるような人っている？ちゃんとこうバリバリ働いて仕事もして子育てもしてるみたいな。
あ、でも会社には一人ね、それこそさっきと同じくらいの年で子供が3人、下が双子ちゃんだったから、出産は2回なんだけど、そう3人子育てしてる人がいて、
すごい、ね、
うん、もう結構バリバリ、その人はなんか実験系の仕事をしてるからそれこそ現場に行かなきゃいけなかったりとかっていうのはあるけど、日中子供が保育園ないしは、まあ、幼稚園か分かんないけど預けられてる時はバリバリ仕事してて、で夕方まあ多分4時ぐらいから8時寝かせるぐらいまでの時間はちょっといなくなるけど、その後また戻ってきて家でパソコンの仕事してるみたいなのを見てるから、でその人とこの前飲みに行った時に、
うん、
すごいなんかね力強く生きててすごいなっていうのは思ったので、まあなんかそういった意味ではこうロールモデルの一人かなとは思う、もしあの子育てっていう観点からね、う
ん、なるほど。まあね、まあ、社会復帰についてはアメリカは一応マタニティリーブが3ヶ月、
うん、
州によっても違うし会社によっても違うんだけど、私が今働いてるところは3ヶ月で、で最近マサチューセッツ州がそういったファミリーリーブとかも合法でできるようになったので、まあ、最大6ヶ月までマタニティリーブが取れるということなんですが、
それ産後、
まあ、産後、あのアメリカって生まれる日まで取れない、取らない、取れないのかな、っていうかその3ヶ月が始まっちゃうから別に生まれてないのに取ったところで、
そうだね、
何するみたいな。そうだからみんな普通にミーティングとか入ってるのに、てかこの日ドゥーデートじゃないみたいな感じででもミーティングとか入ってて、結局なんかあの昨晩病院に行って産む準備してるらしいから、はい彼女またネイティリーブ始まりましたみたいな感じで、そういうそれが、うん、そういうのもあるけど、そうだから、まあ、3ヶ月とかってなると社会復帰はしやすい、その分テンポラリーでチームメンバーとかがカバーしてる場合が多いけど、まあ日本みたいに1年とかってなるとなかなか同じポジションに戻ってきづらいというかないのかなっていうのが私の印象。
そうだね、まああの会社とかもやっぱり女性の活躍とかの観点からも戻ってきやすいようにしたりとかっていう配慮はしてるっていうのは聞いてる、うん、だからそれこそ10年とか20年前よりは仕事の環境的には戻ってきやすくはなってるけど、とはいえなんか私もやっぱり友達本当に同い年の 友達で、今月出産なんだけど、産休が1ヶ月2ヶ月ぐらいで、で育休っていうのがまた日本ちょっと種類が違うから、
そうだよね、
育休で、育休マックス2年、2歳までだったと思うんだけど、
うーん、
あのその子はとりあえずは1年取るって言ってて、でコンサル系の、まあ、忙しい職業の子なので、1年も取るんだ、取れるんだ逆にって言ったら、そう、会社的には全然取ってきなっていう風なオープンな感じだし、まあ、彼女的には別に1年遅れたとてそんなに差はないっていう思いらしくて、
まあ、コンサルだったらね、なんかクライアントがこう新しくゲットすればまた同じようなプロジェクトが始まるわけで、ま
あ、そう、だからその役職的な意味では同期とは若干遅れるっていうことはあるかもしれないけど、とはいえその仕事は戻れるっていう風にはまあ、人事とかから言ってもらってるみたいだし、
うん、
まあ、1年取る予定って言ってて、でだからまあ日本のそのいいところは社会復帰って会社に戻るっていう意味ではちょっと難しくなるっていうのはアメリカと比べてあるかもしれないけど、とはいえその子育てをいくらかお金を会社から給料をもらいながらもできる、子育てにフォーカスできる、うん、でもアメリカってさ3ヶ月で、まあ、基本的に、まあ、2、3ヶ月とかで復帰して、でそうなるとまだ首も座ってない赤ちゃんをどう世話していくとか、誰に預けるかとか、
ね、
誰に見てもらうかみたいな問題はまた別であるから、
うんうん、そうね、まあ、でも日本よりはそういうの見つけやすいと思うけどね、何とかさ、まあね、そのデイケアとか
お金を払えばあれだけど、うん、とはいえ、まあ、みんながみんな何とかを雇えるわけではないから、
アフォードできる、
うん、そうからね、そうですね、そこは大きな問題だよね、
うん、まあね、あのその記事の他にも、そもそもここのサーベイアンケートで結婚したくないって言ってる人たちは、やっぱりこの自分の理想のライフスタイルが送れないから、こう今言ったみたいに社会復帰とかっていう話なんですが、こう 40% のシングルの男性と 34% のシングルの女性はキャリアを積みながら子育てをするのが大変だと思ってる、
うん、
だし 7% 以下の男性は将来の奥さんはやっぱ家で専業主婦にはなってほしくないって言ってるみたいで、
うん、
そういった意味でも専業主婦じゃないくって奥さんが仕事しながら実際に子育てはできるのかって、そこが心配みたいな人たちが多いんですが、アミさんは今年の初めの方に結婚しましたが、おめでとうございます
ありがとうございます
理想の結婚後のライフスタイルは遅れていますか？
そうだね、まあ、そもそも理想はあんまなかった、
うん、そうだよね、
理想っていうのが私的になんか結婚生活ってこういうものだとか、妻の方がこれをやるとか、まあ、片方がこれをやって片方がこれをやるみたいなの、一般的にこれまでは女性が仕事プラスご飯作ってとか考えは賛成ではなかったので、うちはやる人がやるとか、うん、私が嫌いなことはやってもらったりとか、相手が嫌いなことは私がやるっていうようなスタンスにしてたりとか、あとはまあできる人がやるスタンスで、うん、まあ、今私は基本在宅で夫の方は出社が多いので、基本私ご飯作んなかったんだけど昔は、うん、あの、うん、今
毎日作ってんの今
主婦しております、
そうなんだ、
はい、毎日ご飯作れるから作ってるけど、
そうなんだ、
とはいえやっぱ仕事で作れない人かももちろんあるので、その日はもう別々で、まあ、向こうは食べて帰ってくるとか、
はいはい、
帰ってきたら自分でなんかパスタとかうどんとか茹でて食べてくださいっていう風にしてて、ね、でも調理する1時間とか取れそうな日とかは全然作るし、
うん、ま
あ、掃除とかも分けて、ここは私掃除するけどこっちでやってねとかっていう感じなので、
うん、
まあ、理想的って言ったら理想的かな、別に私が全部家の周りのことをやらなきゃいけないとかでもないし、
うんうん、そうだね、まあ、なんかやらなきゃいけないっていうプレッシャーとかストレスがない、ない
とか、かけられたらもう私は多分爆発するから、
うん、
ふざけんじゃないってなるから
うん、うん、間違いない、
そうだ、そこはいい感じに、まあ、私もたまに爆発してるけど、やっぱ相対的に見て私の方が家にいる時間が長いから、まあ、それによってやってる量も多いっていう風になっちゃってたまに爆発はしてますが、
うん、いやなんかでも私もさ、前多分どっかのエピソードで言ったと思うんだけど、結婚した直後くらいになんか結婚しましたみたいな感じで日本人の友達とかに言ったら、お前ご飯作ってんのかよみたいな感じで言われて、うん、はって思ってなんか別に私が全部作らなきゃいけない理由ありますかみたいな、
うん、
なんか家事やってんのかよみたいな、なんか結婚しましたイコール私が全てやらなきゃいけないみたいな感じで言われて、ね、それはマジ腹立ったね。だけど、ね、私もアミが言うように、うちは基本的 にジェイさんが洗濯してくれるし、朝ごはんは作ってくれるし、私は適当にランチとかご飯、でもディナーもその日によって、冷蔵庫の中にある食材で即興でパパパって作るスタイルなんだけど、ジェフはどっちかっていうと、これが作りたいから、これをの買い物行って、これをその作りますって、そういう感じだから、なんかそれは作ってもらってる。手の凝ったものは作ってもらってる。
うちは、私もね、もともとその J さんタイプで、これを作るからこれを買いに行くってスタンスだったんだけど、やっぱり主婦を数ヶ月しますと、冷蔵庫に入っているもので、作れるようになりますので、まあもちろん2、3日に1回とか近所のスーパー行くけど、家にあるものをベースに作ってる、うん、でも週末は一切やんないって言ってる。もう週末は夫がもう休みでいるから、週末は私はご飯も作らないよって言ってて、
うんうん、
まあ、あとはなんか一部がやっぱお金で解決できること、例えば洗濯とかはもともと洗濯機で洗って干したんだけど、もうそれもせず乾燥までやってくれる洗濯機買って、うん、もう放り込めば 3,4 時間後には乾燥してるっていう風にしたりとか、その辺お金で解決できるの。
そうだね。
あとはそう導入、
あれだね、ディッシュウォッシャーもそう。
あ、そうそうそう、うん、そういうのも導入して、負担はお互いの負担はなるべく減らしたりとか、できることはできる方がやるっていうスタンス、
う
ん、
そうですね。なので掃除もうちのルンバがしてくれるので、
それいいね。
うん、いや大切です。両方のご夫婦が働いてたら経済的にも安定してると思うから、お金で解決できるところはもうどんどんしていくのがストレスのねたまらないし、うん、夫婦仲もハッピーで理想なライフスタイルに近づけるんじゃないかと思います。
うん、
はい。一応ね、日本の政府も様々なこの人口減少対策みたいなのもしているみたいで、で、まあ、この間の選挙でもね、いろんな各党がこういった施策をしていきたいですみたいな話を演説だったりで話していたと思うんですが、まあ、だけど、結局ね、この政府が5月に発表したデータによると、日本の人口は64万4千人が去年よりも下がっているということで、もう本当にかなりね、毎年下がってるのがすごく問題になっているし、またテスラの CEO のイーロン・マスクがツイッターで日本の少子化についても話していたのも話題になってたのは、もしかしたらこのリスナーの人でもいたかもしれないんですが、彼が言ってたのは At the risk of starting the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world みたいな感じで、日本語で言うと当たり前のことを言うようだが、出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ存在しなくなるだろう。これは世界にとって大きな損失になるということで、こんな風にね、世界のイノベーターにまで日本損失について言及されていて、うん、やばくないですか？
うん、これ私も見まして、いやもうおっしゃる通りてか普通に考えてだよね。だって、
うん、
親2人いて子供2人以上、2人またはそれ以上産まなければ人口維持または上げていくっていうことは不可能なわけで、今やっぱ最初の記事でも 17% とか 16% の男女が結婚願望なかったりとか、そもそも結婚しようと思ってなかったりとか、多分結婚願望がないプラスできない、ないしはしないって結論に至ったような人たちだから、してない人っていうのはこれ以上いるわけで、もうそういったところでやっぱ東京にいて子供2人以上育てるっていうのもその経済的にもね大変だなっていうのは思うから、それから子供を作っていく世代としては、じゃあ東京に今後住み続けて2人3人子供育てられる経済的余裕があるかって言われたら、即答であります、全然大丈夫ですって多分言えない。与えたい教育とかにもよるよ。けど、やっぱりお金がかかるし、出生率も下がっていれば、平均年収も上がってない、けど、物価上がってるみたいな、ね、なんか最悪な状況なので、うん、その経済的には。うん、まあそういう中で、3人産めって言われても、それは無理でしょうってなるし、
うん、
おっしゃる通りだし、普通に単純計算でも、イーロン・マスクが言う通りだし、まあ社会的にサポートっていうのはもうちょっとして、政府もしてほしいなと思うし、難しさはすごいあるなっていうのは、子供を産む世代としてはひしひしと感じてます。
うん、そうだよね。日本がいずれ存在しなくなるだろうって結構もう、まあ、もちろんそんなに来年とか再来年とかそんなわけじゃないけども、でもやっぱりなんか実際日本から海外に行く人も多いわけで、日本の国籍から海外の国籍に変わる人も変えた人ももちろんいると思うし、そういった意味でも人口減少って起きてると思うの、
うん、
だからなんかそれ を本当に政府は問題としてるのだろうかとか、こういろんな施策は出てるけれども、なんか目に見えて変わってるわけじゃないじゃん。すごい極端な、アメリカは極端な例だけど、大統領が変わると一気にいろんなことが変わったりするんだけど、あんまりこう日本って、まあもちろん今回の選挙でも、まあ自民党が引き続きということだったので、あんまり私たちの目に見えて変わるようなことはないかもしれないけれども、でもやっぱり遅いなっていうのは感じる。
そうね、あとはなんか言ってはいる。なんか例えば、この子供出生率っていうところにつながることで言うと、出産するときにその病気じゃないから保険って降りないじゃん。で、今政府が一時金みたいな形で、都とか県によるんだけど、東京だとなんか40何万かを東京都が負担する、出産費用の。でも、出産費用っていうのをどれぐらいかかるかって、まあ、大きな病院含め、クリニックとか助産院とかでも見ていくとさ、普通に70万、80万とかするわけよ。だから私が生まれた時の親にちょっと話聞いてたら、私が生まれた本当に20何年前、30年前近くとかは、40何万もらえてたのかわかんないけど、もらえた額の方がちょっと多いみたいな。だから手元
そう
にな
ん
2
だ。
万、3万ぐらい残る。ないしは、まあ出費があっても5万以内みたいな感じ
へえ。
で、まあ、ほぼトントンだったんだけど、今ってさ、もう子供を
マイナス。
産むだけでマイナス3、40万じゃん、その産むだけで。
そうだ
で、そ
ね。
れまでの検診とかもあるし、
そう
そ
だよ
の出
ね。
生前診断とかやりたい人はそこでもお金かかるし、あとはそのいろいろ、
子供のね。
そう、お洋服とかおむつとか
そう
買わなき
そ
ゃいけないっていうのです。子供が出てくる日までに、本当何十万かかるの？
う。
みたいな。で、
確か
そう
に。
考えると、それを3、4人も、わ、結構な大変なことだし、っていうので、やっぱその、一時金っていうのも増やそうっていう話はあるらしいの。それは見て、だからもしかしたら来年度からとかっていうのを見たんだけど、いや、来年度からじゃなくて、早くそれを導入した方が、もっとこう気軽に、あ、これぐらいだったら、もうちょっと前向きに出産とか子供のことを考えられるなっていうふうになんないと、最初からね、マイナス40
い
万っ
や、
て
本当
結
だ
構き
よ。
ついでしょって思う。
まあ、そうですね。昔はトントンだったっていうのは私はびっくりした。知らなかった。
ほぼ、本当、もちろん、
へ
産む場所にもよりやっぱ病院の方が高いし、なんか助産
え。
院とかで産むと、もっ
まあ、
と
そう
安
だよね。
く抑えられたりっていうのはあるけど、そう、私とか弟が生まれた、まあ、20、30年前は、そこまで自分の持ち出し金っていうのはなかったっていうのは聞いて、でも今友達とか、いや、100万かかったよとか、それこそ、
ええ、無理じゃん。
無痛のあれだと、
あ、そっ
なんか
か。
120万、そう、しかも入院もさ、日本、アメリカってさ、なんかもう2日ぐらいで退院してくるんじゃん。でも日本って4、5日？そうなるとその入院のその部屋とかもさ、グレードで複数人の部屋ないしは1人の部屋とかでもう値段変わってくるし、でまあ普通に1人で過ごそうと思ったら多分100何万とか結構普通にかかってくるんだよね。
そっか。
それを考えるとね、結構
高っ。
な、そうなんだよ。
なるほどね。まあね、なんか、うちらが生まれた時もさ、バブル崩壊後だからさ、景気は悪かったと思うんだけど、それよりも悪い、この今。
物価がどんどん高くなってるっていうのもある
そ
よう ね。
ね。
医療費も上がってるし。
そっか。まあね、いろんな問題はあるし、政府とかね、見てもあるんですが、最後に質問なんですが、こんないろんな問題があって、日本の人口減少問題だったり、結婚願望の低さがありますが、まあ、これを解決するにはどうすればいい？日本はどうすればいいと思いますか？
なんか結婚願望っていう観点からは別にない人はなくてもいいと思う。別に結婚って正解ではないし、まあ今そのジェンダーの問題とか LGBTQIA とかで、まあやっぱ日本では悲しいことにその同性だったら結婚できない、どうしてもしたくてもできないとか、まあいろいろその辺があるし、だからじゃないけど、まあそういうのことも含めて別に結婚ってしてもしなくても本当に当事者の自由だとも
ちろん。
思うし、まあ個人的にはその LGBT とか関係なしにも結婚できるようになればいいなとは思うけど、だから結婚願望っていう観点からはもうどうぞご自由にっていう感じ。とはいえなんかまあ結婚って別に私もメリットもデメリットもないというか、例えば子供を作りたいとか、今後子供を作りたいってなったら結婚した方がシングルマザーとかシングルファザーになんなくて、まあ若干プラスな部分はあるし、やっぱりうちの母親も私が生まれるってなった時に籍入れて結婚したから、それまでは別に名前変わったりとかやっぱ不便なこともたくさんあるわけよね。どっちかが変えなきゃいけないっていうのはまだ日本の
店舗であるから、
はいはい、
まあちょっと不便な方が多いけど、まあ私は私で結婚してなんか、まあ、家族になった感とかあったりとか、まあ一緒に子供じゃないけど犬を一緒に育てていくみたいな、意識がさらに強くなったっていうので、すごいしてよかったなっていうのは思うけど、別にしてもしなくてもっていうところはあると思う。でもやっぱこの人口が減ってるっていうことに関してはやっぱイーロンマスク言うようにこのまま行ったら、まあ、何百年後かには日本人一人と二人になってるみたいなのがあり得る世界を今私たちは辿ってるわけで、やっぱそこはこの日本の文化を守っていくっていう観点からも避けたいなと思うので、もうちょっと金銭的にも含めて国がサポートとか、あとは保育園に入りやすくしたりとか、そもそも保育士さんとか幼稚園の先生の給料を上げてもうちょっと働きやすい環境を作るっていうところもあると思うし、あとはやっぱり産院とかも減ってるんだよね。その人口が減ってるからさ、そもそも来る人も減ってるわけで、だったら産院とかもどんどんどんどん減ってるから、まあ、それで一つのところ取り合いとか、結構その辺も深刻らしいので、やっぱその子供を産むと育てるっていうところのサポートっていうのは自治体含めしてほしいなっていうのはすごい思う。 そうだね。いやでも私もアミに賛成で、結婚しなくない人たちは別に無理に結婚する必要は全くないと思うし、それぞれの幸せっていうのがあると思うからいいと思うんだけど、そうですね。あとなんか人口が上げるためにというか下がらないように、やっぱもう一個日本として取り入れた方がいいかなって思うのはやっぱ移民かな、今現在だと海外から日本への移民っていうのはすごくこうしづらい状況になってるんだけど、それをもう少し、まあ移民というか働くビザなり何か日本で外国人が暮らしやすいような国づくりをすれば、なんかそこから日本に永住したいとかそういった人たちも増えると思うし、でそこでね、いずれ日本人になりたいっていう移民の人もいたらそれで人口も上がると思うので、そこもね、日本のグローバル化っていう観点でも移民についてはもう少し積極的に考えた方がいいかなっていうのは思います。まあ、こんな感じで、本日は日本人の結婚願望について話しましたが、皆さんいかがでしたか？まあ、あんまりね、もしかしたら普段考えないような内容だったりとか、まあ、でも、それか自分は結婚したりしたくないっていうのが、もし自分の中であって、自分はこういった理由で結婚したくないんですとか、自分の考えとかをシェアできる人がいたら、ぜひ私たちのメッセージボックスに入れてください。
今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosono@gmail.com、 Facebook のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたり、エピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してください。
もし共感する、役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
宇野と佐野の SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye.